こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ADHD の夫を責める前に読む本は、アロハル。IDHD のある夫との約15年に及ぶ結婚生活を振り返りながら、夫婦間のすれ違いと関係修復を考える実体験中心の一冊である副題にあるべきネバ妻は、こうあるべき、こうしなければならないという強い期待を抱えやすかった著者自身の視点を示す。内容は ADHD の医学的な総合解説ではなく、診断を知る以前から続いた衝突、相手への非難、自責、カサンドラ状態に近い苦しさ、そして夫婦カウンセリングを含む外部支援を通じた理解の変化に軸足を置く。著者が重視するのは、特性を言い訳にも人格批判にもせず、生活環境伝達方法、互いの得意不得意を見直すことだ。ADHD パートナーとの関係に疲弊した読者に、責める耐えるという二択ではない捉え方を提示する関係エッセイ兼実践的な体験記である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、べきネバ思考が夫婦の摩擦を増幅させる仕組み。本書の出発点は、夫の行動だけを問題として切り離さず、妻側の普通ならできるはず、配偶者ならこう応じるべきだという期待も衝突を強める要素として見つめる点にある。約束、家事、会話への反応、注意の向け方などで期待が外れると、失望は単発の出来事にとどまらず、なぜわからないのか、なぜできないのかという人格への評価に転じやすい。ADHD の特性による不注意や注意の移りやすさを、そのまま無関心や怠慢と解釈すれば、相手は責められた感覚を持ち、防衛や回避が起こる。すると妻はさらに孤立感を募らせ、非難とすれ違いの循環ができる。本書はこの循環において、著者自身も無傷の正しさを持つ立場ではなかったことを扱う。ここで言う、べきネバを手放すことは、困りごとを放置したり、不公平を容認したりすることではない。現実の特性と生活上の負担を分けて把握し、実行可能な調整を進むために、道徳的な裁定を一旦保留する作業として位置づけられている。次に、ADHD を人格ではなく、特性と環境の相互作用として捉え直す著者の重要な認識は、障害や困難を本人だけが一方的に作るものとみなさず、周囲の環境との関係で生活上の支障が大きくなる。という視点である。これは夫の言動によって実際に生じる負担を否定する主張ではない。むしろ、負担の原因を性格が悪い、愛情がないと決めつけるよりも、どの場面で何が起き、何が負荷を増やしているかを具体化するための見方である。例えば、口頭で一度に多くを伝えること、曖昧な依頼、感情が高まった最中の長い話し合いは、注意の分散や情報整理の難しさがある人との間で機能しにくい場合がある。本書の紹介情報には、LINE やチャットウォークで要件を伝えることにも触れられており、伝達経路の調整が生活技術として扱われていることがうかがえる。診断名の枠だけで相手を固定しない点も重要である。特性の理解は、相手を一つのラベルに還元するためではなく、その人の現状できていること、必要な支援を観察する基盤になる。さらに、話を聞かない、好意がないという解釈を検証する。近い関係ほど相手の行動の意味を即座に推測し、私を大切にしていないという結論に至りやすい。本書は、話題が飛ぶ、言葉が足りない、反応が期待通りでないといった夫との振る舞いをめぐり、妻が感じる傷つきとそこに含まれる別の事情を扱う。紹介されている章題には、注意の分散の苦手さや、夫の優しい言葉、行動を好意として受け取れなかった経験が示される。ここで有効なのは、傷ついた感情を考えすぎとして退けることではなく、感情と解釈を区別することだ。例えば、返答がなかったので寂しかったは自分の経験の表明であり得るが、返答がないのは私を軽視しているからだは検証を要する推論である。この差を意識すれば、会話は相手の意図を断罪する形から必要な行動や伝え方を相談する形へ移り得る。本書の価値は、 ADHD を理由に共感や配慮を期待しないよう促すことではなく、愛情表現と会話能力が常に同じ形で現れるわけではないと示す点にある。夫婦カウンセリングを本音を翻訳する場として用いる。本書では、夫婦カウンセリングが関係の転機の一つとして語られる。二人だけで話すと、過去の不満、言葉の受け取り違い、感情の高まりが先行し、主題から外れたり、沈黙や攻撃に至ったりしやすい。とりわけ、長年伝えても伝わらないと感じてきた関係では、同じ話題そのものが対立の引き金になる。第三者がいる場の意義は、どちらが正しいかを裁くことより、各自の訴えを相手が受け取りやすい形に整理し、見落とされていた本音を可視化することにある。著者は、直接対話では聞き取りにくかった夫の気持ちに触れた経験を示している。ただし、本書も示唆するように、カウンセリングは万能の解決策ではない。支援者との相性、本人たちの参加意思、家庭内の安全性は重要であり、相談先を選び直すこともあり得る。 それでも問題を夫の診断名だけに押し込めず、夫婦の相互作用として扱える点で、外部支援は有力な選択肢となる。深刻なおさうつつ、威圧暴力がある場合には、まず個別の専門的支援と安全確保を優先すべきである。最後に、需要と境界設定を両立させ、補完関係を現実的に設計する。本社が描く、ありのままを受け入れるという考え方は、相手の行動がもたらす困難を黙って引き受けることとは異なる。需要とは、本人を自分の基準通りに変えようとして消耗するのではなく、現にある得意不得意、限界、反応の傾向を把握することに近い。その上で、家庭の運営に必要な役割、伝え方、距離の取り方を調整する余地が生まれる。著者はできないことだけではなく、できていることに目を向けること。ストレングスファインダーやペアレントトレーニングから学ぶ視点。そして時には逃げるが価値を選択肢にすることにも触れている。これは、常に理解し合おうと努力し続けるのではなく、対立が激しい局面で会話を中断し、自分が影響できる範囲へ注意を戻す実践と読める。夫婦の補完関係は一方が不得意をすべて埋める状態では持続しない。互いの強みを認めつつ、負担の偏りや守るべき境界を言語化することが必要である。本書は需要を自己犠牲の標語にしないための視点も含む。結論として、本書は ADHD のある配偶者との暮らしの中で、怒り、孤独感、会話の不成立、家事や育児の負担感に悩み、相手を責める自分にも疲れたと感じている人に適している。また、 ADHD 当事者がパートナー側に生じる苦しさや誤解を知るために読む意義もある。得られる実践的な利点は、問題を人格批判から切り離し、特性環境伝達法、期待の置き方という複数の要素に分けて考えられることだ。夫婦カウンセリングや連絡手段の工夫など、対話が行き詰まった際の選択肢も見えてくる。同書の ADHD 本と比べた際の特徴は、診断基準や対処法を網羅する専門ガイドではなく、べきねば思考を抱えた妻自身の失敗、揺れ、見方の変化を中心に据えている点にある。そのため、医学情報の体系性や詳細な症状理解を最優先する読者には、別の専門書の併読が有益だろう。知識はあっても感情が追いつかず、日常の衝突をどう捉え直すかに困っている読者には、本書の率直な視点が具体的に働く。需要を美化せず、第三者の力や距離を取る選択も含めて関係を再設計しようとするところに、本書の現実的な独自性がある。ご支援いただける場合は、アロハルポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。